ショーラン。
ショラモンショーラン。
ショラミンショーラン。
ショラミンショーラン、美人こんにちは。
え、それショラミンショーランショ。
あ、きょ、うん、あ、そうですね。
なんかね。元々がウガミンショーランだから、ショラミンショーランなのか。
そうですそうですそうです。
はい。ややこしいですね。
キュラムンショーラン。
だんだん意味っていうものは形骸化していくんですよね。もうなんか言いやすいようになっていくんでしょ。
イントネーションのショーランが通じればいいんです。
うん、ショーラン。
あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそう。
ね、ウガミンショーランはどこまでウガミンショーランなのかってやつだね。昔ダウンタウンがやってたよな。
ああ、ヨロン島のやつですよね。
お、ヨロン島のやつあった？
鹿児島県のなんだかかんだ世論島ですみたいな。
うん、お疲れ様ですか。お疲れ様です。
そう、うん、鹿児島県の島は世論島です。
鹿児島県の最南端の島は世論島ですか。
世論島ですか。そうだ、はい、
これを誰が言ったんだっけ。
いや、覚えてないです、覚えてないです。
あ、本当？なんかそれが通じたってやつでしょ。
そう
しかも浜ちゃんに言ってやつでしょ。
浜ちゃんに、そう、通じた。
さてさて、本日はは
い、赤又後半戦です。
赤又さんですね。赤又ってさ、鬼太郎の中の妖怪でいるんだね。
新情報が。
しかも南方妖怪っていう一派に属するらしいよ。南方妖怪の中には沖縄とか南西諸島だけじゃなくて、
はい、
このハワイと か、
うーん、
なんか南の方の他の島、
はい、
みたいなところも含まれるらしくて、ハワイじゃねえか、東南アジアとかアフリカとかも含まれて、そこら辺をざっくり南方妖怪って呼んじゃうらしいんだけど、うん、
はい、
この中に一人チンポさんっていう人がいて、
おっと、これはピー入るやつじゃないですか。
チンポさんっていう妖怪もいらっしゃった。
はいはい
はい、その中の仲間一人で赤又さん。
赤又さん凶暴なんですよね。
呪術が使えるおじいちゃんみたいな感じになってる。
領域展開できるってことですか。
できそうな感じだね。無料空所多分できるんじゃないかな。
いろんな要素が入ってきてるから。
よく分かんなくなってきましたね。はい、で赤又ちゃんの後半戦に行きましょう。
赤又ちゃんの後半戦、まあ前回あのチェホンマンぐらい大きい赤又もいるっていうことだったんですけど、
うんうん、
基本ヘビっていうものは丸のみです。丸のみ、
はい、はい、ですよね。
はい、いろんな動物を食べれる、まあ、赤又なんですけど、なぜその、うん、そんな大きいものも丸のみできるかっていうものを最初に紹介できればなと思うんですけど、
こう体の仕組みについてですか。
はい、雑学を保証さんご存知ですか、このヘビが丸飲みできる理由。
詰まるところ、まずは、顎が外せるからっていうのと、
おお、すげえ。
であとは体が全身が筋肉なので、で骨格がそれを阻害しないようにできていると。
おお、
なので獲物に足伸びることができる。
はいはいはいはい、
はい、
ほぼ正解です
っていうことですね。
さすが雑学王星野さん、
すげえ。
そう、じゃあもう整理して説明していくと、うん、まず蛇の下顎っていうものは人間のようにつながってないので、
うん
うん、まあ食べるときにガバーってこう開くことができるので、うんうん、大きな生き物も大きく口を開いてこうまずガブって噛みつくことができて、
はい、
蛇の歯っていうものは人間みたいに咀嚼するためにある歯ではなくて、
うん、
生き物を逃さないように、
うんうん、
ブスって刺してそこから抜けないように、でまた飲み込んだ際に、
すり割りみたいな感じになってんだね。
そうです、
返しにな
ってんだね、うん、飲まないようになってるので、まあそういった口の構造をしていると、
はい、
で人間みたいに、まあ、こう体の骨格ってものがもう閉じてるような骨格をしてるわけじゃないので、
うん、
蛇の骨格は肋骨が閉じてないので、
うん、
大きいものが来るとこうパカーって開いていくような構造になってます。肋骨が開くんだね。そう、肋骨が開きます。なので、まあ、大きな生き物も丸飲みにできる、
うん、
はい、っていうような体構造になっております。
そうだよね、星の王子様の中でね、象を飲み込んだ上ばみっていうのが書かれてたもんね。
うん、なんか懐かしいです。思い出しましたけども、もう一切覚えてない。もう表紙しか出てこない。もうよく出てきますね、星野さん、すごい。
はい、
いたバオバブ、バオバブの木しか出てこないですけどね、自分。
おー、いいのが出てきましたね。
はい、バオバブの木。だからもう一回読まんとわからんわ
ね。もう一回読むとまた違うよね、星の王子様とか、
それは自分が王子様だからってことにかけて今その引用を持ってきたんですか、星の王子様っていう
かかったのか今のは、その自分が王子様であることにか俺は王子様なのかっていう
プリンスじゃないんですか。
違いますね、残念ながら。
え、星の王子様じゃなくて星の王子様。
あ、チャールズ皇太子みたいなこと。
そうそうそうそう
違いますね
違いますか。
違いました、ね、
いやだからそこか持ち歌なのかなと思いながら聞いてて、
はい、あいにく
違いました、
残念です。
まあ、
はい、
そういったものもね、うまく紹介していけることがこのワンツーマンの大事さ、うまくこう消化不良でもどんどんいくっていうところなんですけど、
はい、意気込みを語っていただいてありがとうございます。
はい、ヘビっていうものは、うん、あの人間よりも強力な消化酵素、胃酸を持っているので、
うーん、
全部溶かします。
すごいね。
はい、基礎代謝、要は人間みたいにこう常に体温があって、
うん、
こう活発しないとエネルギーを消費していく必要がある動物と違って、
うん、
爬虫類っていうものは変温動物なので基礎代謝がやっぱり低いので、
はい、
1匹2匹ぐらい食べたらもうね当分あんまり動かなくても生きていける、うん、なのでその一発にかけてるヘビになります。
そうだよね、しかも食った後動けないもんね、はい、
そうなんですよ、食べてる最中ってのはあんまり呼吸ができないので、
うん、
それで死んでしまうヘビも中には
かわいそうに、
そうなので命がけらしいですよ。結構
大変なことしてるね、
うん、
丸飲みしなきゃいいのにね。
そう、ちょっとこう分けてね、
よく噛んで食べ
たらいいね。そう、噛みちぎって小分けにして冷凍保存してチンしてね、食べたい時に食べればいいんですけど、
言ったらね全身筋肉なんでちぎることだってできるんじゃないかって思うけどね。
うんうんうんうん、
難しいんだね。
難しいですね、
命をかけて丸飲みするっていう、なんかね、あの命をかけて一気飲みするみたいな感じでしょ。
そうそうそうそうそうそう、
バカな大学生みたいな感じがしますね。
はい、ただね、そんなやっぱり大学生みたいにね、いろんなところにいます。もうそんなところにもいるのっていうぐらいね、至る所にこの赤股っているんですけど、
うん、
まあ普通に民家の近くにも、あの星野さんが仕事されてたあの某ビルの近くにも出るし、
あそこは出るだろうね、裏公園だったもんね。
そうそう、
うんうん、
あとはまあ本当に畑であったり、まあ、山森の中であったり、いろんなところに生息してるヘビになります。で、大事なね捕まえ方、大事ではない、まあはい、もしね毒がないので、まあ、すごい凶暴なのであれなんですけど、
はい、
捕まえるときはねこう頭を押さえて、
うん、
でこう横からピッて持っていけば、このほっぺというかこう横からピッてやれば、まあ、噛まれずにね持つこともできます。ただそれがちょっとこうずるってこう指とか滑らせると噛んできて絡みついてくるので腕に、まあ、それがねちょっと嫌っていう方は、まああんまり触らない方がいいかなと。
そもそもあんまり触らない方がいいよ、危ない危ない毒ないとはいえさ、
はい、
とはいえばい菌とか雑菌とかやっぱ入るでしょう、噛まれた
ら。まあおそらく、まあ、自分はその時手袋してたので、
うんうん、
まあ、普段私そんなね捕まえたいとかそんな生き物にそういうことしないんですけど、
うん、
この時はちょっとイベントで赤股が必要で、
うん、
まあ、この時環境省時代だったんですけど、
うんうん、
まあ、子供向けのイベントを企画することになって、まあ、若手3人ぐらいでどうしようかみたいな話をした時に、
うん、
まあ、その日頃奄美に生息してる、まあ、希少種はちょっとできないから、うん、まあ、その普通種でこういろいろ子供たちに触ってみようっていう企画をしたらどうかっていうので、
うんうん、
まあ、カエルであったりとか赤股とかを捕まえて島の子供たちに島の生き物たちがこういうものがいるってものを知ってもらうやつをしようと企画したところだったんですけ ど、
なるほど、
そこまでは良かったんですけど、ヘビ捕まえなきゃいけないってなって、
うんうんうん、
当時私1年目でしたけど、まあ、ヘビを探しに夜な夜な森の中に入ってまあそのヘビを捕まえてきたんですけど、
それをちゃんと自分で調達してこいっていうのは大変だね。
そう、まあ、でまた終わったらその元いた場所に戻してあげたんですけど、すごいのがやっぱ生き物のスペシャリスト、まあ、うちの先輩で女性の先輩がいて、
うん、
そういった爬虫類とか両生類めちゃめちゃ好きな人で、
うんうん、
まあ、じゃあこれどうそのイベントまで飼育していくかってなったら、あ、私これ預かるよって言って、
うん、
そう、自分の部屋の中にヘビが5匹とカエルが20匹ぐらいいる空間になってしまって、うん、でもそこでちゃんとこう餌とかあげていろんな動物なのでもちろん糞とかもするんですけど、そういったものも処理してあげてイベント当日1匹たりともこう衰弱させずに持ってくる。
すごいね。
すごい
愛した人ですね。
うん、すっげえと思って、自分はできんと思って、
へえ、
今さらにできんと思いながら
なんで
思ってました。いや、やっぱりね、あの苦手な生き物、苦手なキョラムンがここ1匹生息してるので、
うん、ね、はい、はいはいはいはい、確かに確かにお家族大事ね、はい、
ですです。まあそんな感じですね、いろいろ紹介してきて、キョラモンのインスタの中には、うん、赤股がアマミハナサキガエルっていうカエルをガブってこう噛んでるところも投稿しているので、
そんなシーンに立ち会った、はい、
そんなシーンに立ち会ってます
すげえな、
はい、まあ、もしよかったら見てみてください。そうそうそう、
ポケモンじゃないや、キョラモンバトルだ。
見つかっちゃったみたいです、アマミハナサキガエル。
ちょっと探しておきます。
はい、ではいろいろ話をしていきましたが、
はい、
赤俣さんもキョラモン認定をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずキョラモン名、凶暴キョラモン、
凶暴キョラモン、
凶暴キョラモン、
うんうんうん、
凶暴でそこがないので、はい、でタイプ地面タイプ、
イコ。マジか、最近渋いね。
最近ね、ちょっとこの路線もありかなと、うん、新しい路線もちょっと試しつつの地面タイプ。
わかりました。はい、最近タイプのね出が渋いですが、
ちなみにもうあの全タイプ出てるので、あとはもう自由につけれるっていうこの
気の楽
さ、
はい、はい、そうそう、新しいタイプを作ってもいいんじゃないかっていうゲームバランスを崩しにかかってもいいんじゃないかっていう。
いや、もし出てきたらね、うん、その時はもうすぐそいつを探してつけますけど、
はいはいはいはい、
もうね絶対草とか虫とか、あと何、あ、飛行がねめっちゃ多くなる、こんな奄美大
島。そうだろうね、
はい、キョラモンです。
海タイプとか作ったら楽になるんじゃない。
あ、いいっすね、海タイプ。水タイプありますもん、水タイプ、
うん、水にこう対抗して
海タイプ、
うん、あと爬虫類タイプとか作ったら楽ちんになるんじゃないの
もうそれただのくくりじゃないですか、爬虫類じゃないですか
そうね、タイプじゃなくなってくっていう、
うん、
はい、ではではそんなところで、
はい
はい、では本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
まん
D?
なん
D?
見よう
D!
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。